皆様お久しぶりでございます、すっかりもう7月でございますね。もうすっかり夏になってしまったわけですけど、もう暑い、とにかく毎日凄まじい暑さでね、夏バテになっちゃいましたよ。もう僕なんか毎年こう夏バテなんかまずなったことはないんだけど、僕はもう夏が大好きで暑いの大好きですけど、今年はもうね、あいつのテンションについていけない。初めてだよね。もういつもは俺が、夏もっと来いよ、なんだよお前そんだらしねえ暑さはと。いいよ、お前だから冬に舐められんだよお前は。だから冬の方が長えんだよいつも。お前たった3ヶ月しかないんだろ ?7 月、8月、9月しかないんだろ、お前だもっと見してこい、暑さ見してこいよって言ってるあの夏が、今年は俺がもう、勘弁してくださいよ、勘弁してください夏さん、無理っすよ7月でこれって何考えてんですか、もうこれ8月の真ん中ぐらいのテンションじゃないですか、何を7月の頭からこれなんですかってぐらい、まあ暑いわけでもう夏バテでございます。夏バテで何が辛いかって言ったら、もうご飯がね全然こう喉を通らない、特に一番暑い昼間の時間なんか何にも食べる気がしないわけでさ、まあ、僕なんかもう毎日ゼリー状のものを食べるぐらいですよ。もう昼間から松屋とか行って、僕はまあ納豆ご飯も好きだから松屋で納豆ご飯とか食べるんだけどさ、昼間からデミグラスソースがかかってるような食ったりする人もいるのね。もうデミグラスソースなんてお昼に食べようと思ったらもう僕が注射するしかないですよ。二の腕になんかもうすごい、ま、なんか真っ昼間からさ、今松屋の豚肉のステーキかなんかが安いんだよ、なんかいや生姜焼きかなんかあれとかガツガツ食べてる人とか見ると、僕なんかもう完全に胃を切開してその直接中に入れてもらわないと食べれないんで、まあ毎日ゼリー状のものをね大体買って、街のゼリー屋さんで毎日ゼリーを買ってまあ生きてるわけですけど、松本九市ってドラッグストアがあるんですけど、まあそこにね安くこうなんていうのウイダインゼリーみたいなのが売ってるから、ほんと毎日そればっか食べてて、この間もバイト先の休憩時間に近所のその薬局の松本教師行ったら、隣がちょうどこう携帯のショップ屋さんなんですね。で普段僕なんか携帯なんかまあね電話できればいい、メールができればいいぐらいだからまず見ることがないんだけど、たまたまその日はこう目がこういうそっちに行きまして、ちょうど今最近どういうの出てんのかなと思ったら、もうね一角に光り輝くものが見えるわけですよ。最高にかっこいい携帯が新しく出てるわけ。僕がそのね、携帯のデザインにときめくなんてことはまずないんですよ。もう今までそんな、ぶっ壊れたら一番安いのでって言ってきたような男でしたから、それがもう一目惚れするデザインのがあったのよ。もうどう表現していいのか分かんないんだけど、その携帯のデザインは中学生男子が数学のノートとかの隅っこの方に未来の携帯って書いたような感じカシオが作ってる G's1 ってさ、G-SHOCKの携帯が昔からあるんだけど、そのスーパーダッサい感じが最高にかっこいいわけ。まあ語弊ありますよ、カシオの皆さんにお世話になってますから語弊がありますけど、そのなんか中学2年生ぐらいの男子あたりが最強の携帯とかなんか書きそうなくらい、そのダサかっこいい感じがもう大好きで、たまんねえわこの中学感。他の携帯会社ダメだよ、他のとこはもうさ、なんかそのおしゃれ感を出すわけだよ、スリムだったりとかさ、なんかボタンがカラフルだったりとかさ、なんかその持ってるといかにも仕事できますとかさ、持ってるとなんか飲み会とかで携帯チラッと見せると、あなんか可愛い携帯ですねとか女の子に言われそうなデザインなんだよ。違えんだよ G's1 は絶対にこれはどっかの中学生のノートをね、調査員の人がさらっとこう見て盗み見して持ってきたような感じの、そのデザインにこう一目惚れしちゃって、もう欲しくて欲しくてしょうがなくなったわけ。でバイト中にずっとここ悩むわけですよ。もうどうしようかな。でも今の携帯もね、もともと持ってた携帯にももうすごい愛着が湧いてるわけですよ。もうそのこの間電池変えたばっかりさ、あいつはこうずっと俺のそばにいてくれたやつなんじゃない。だけどもうその携帯が最近調子が悪くて、俺があんまりにもさ落っこどしたりとかね、敵の日本刀を受け止めたりとかね、いろいろ危険な目に遭いますから、相手のサブマシンガンの銃弾をそれでね受け止めたりとか、まあいろいろこうぶつけてきたりしたせいで、最近そのなんかね読み込みエラーとかが出るわけですよ。でちょっとまあ2、3年ぐらい前の機種だから、最近のちょっと新しいツイッターとかああいうサイトとか見ると、もう途中でこう重くなって動かなくなっちゃうっていうのがあったから、まあこれがちょうどいい機会かなと思って、でバイトが終わって行ったわけですよ、携帯ショップに。 で僕なんかもう人見知りでさ、あの基本的にはあの店員さんと話すのがとっても怖い人なんで、もう遠くの方でずーっと欲しいな欲しいなっていう目線を、あ、だからあのなんていうの、ショーウィンドウの中に入っているトランペットをじーっと見ている黒人の少年の後ろに、かっぷくのいい大富豪のあのおじさんがやってきて、坊やトランペットが欲しいのかいって言ってくれる図式でずーっと携帯欲しいな欲しいなって見てたら、あのショップのお兄さんがこうこっちを見てやってきてくれてる、ニコニコ笑いながらこっちを見てやってくるわけだよ。でなんか お探しですかって、もう探してることは全くないわけ、もう決めてるから。でずっとこうジーズワンの方をチロチロ見て、いやーちょっと今探し中なんですけど、なんかいいのありませんかね。もう目線が明らかにジーズワンしか見てないから、ジーズワンがなんか興味あるんですか、これいいんですよ、これ最近すごい、もう最新のモデルでものすごい人気で、もうデザインがまずいいじゃないですか。そうお兄さん、この中学生男子デザインが、そう僕もこのデザインさっきから見ててかっこいいなと思ったんですよ。テンション的にはこんな感じだけど、もう昼間のテンションからしたらもう欲しくて欲しくてしょうがないんです。そらお兄さんのさ営業トークがすごくうまくて、あのこのスマートフォンは何が素晴らしいって、まず対衝撃、もうこうぶつけたりとか落っこしても、まあ普通の携帯壊れちゃったりするじゃないですか。でもこれはもう G-SHOCK のメーカーさんが作ってるから、まあ、まず壊れないですね。あと対防水、こう防水機能がついてますから、こう水の中とか落っこしても大丈夫なんですよって、これうまく話してくれるわけ。もう対衝撃とか本当ありがたいじゃない。もう僕なんかしょっちゅう携帯電話落っこすしさ、あのいろんなとこぶつけるしさ、なんといってもあのほら、あのバイト先が CIA と FBI 掛け持ちですから、もう年がら年中危険な目に遭ってますから、僕はあの週3回胸に銃弾受けてますから、だいたい週に3回映画のクライマックスのシーンがありますから、でそのたんびにこう胸にねサブマシンガンの銃弾が飛んでくるたんびに、亡き同僚がくれたあの認識証みたいなのを受け止めたりとか、おじいちゃんが昔くれた懐中時計が止めてくれたりとか、亡き恋人の写真が入ったあのロケットが止めてくれたりとか、でもそういろんな大事なものがその銃弾止めてきたんだけど、もういよいよそれもなくなっちゃったから、何かしら胸に入れとかないと俺死んじゃうなってのがあったから、これはちょうどいい大衝撃だったら、週3で飛んでくるサブマシンガンの銃弾受け止めてくれるなっていう、この大衝撃ってのすごい打ててんで、防水ってのもまあ僕なんかもうしょっちゅうね、いろんなところに落っこどしてますから、もう水の中トイレに落っこどしたこともあったし、なんかこうしょっちゅう落っこどしてるからね。こうだって対防水だったらさ、例えばわかんないよ、こう夏場とか僕はね大自然の中遊ぶの大好きですからさ、川とか行ったりとかするの好きでしょ、どっかの湖とか行ってさ、その携帯湖の中落っこどしてごらんなさいよ、女神様が出てきて、あなたが落っこどしたのは金の携帯ですか銀の携帯ですか、まあどっちにしても落ちるから通話できねえんだけどって、女神様が笑いながら、まあどっちにしても金でも銀でも通話できねえけどな、 IC カードやられてっからな、どっちどっちって、僕が落としたの普通の携帯ですから、あなたは正直もんですね、水の中落っこどしたじゃあこのぶっ壊れた携帯あげます、でこの、まあ、どっちにしろ通話できない金と銀の携帯もあげますけど、てか水落ちてっからって言われるぐらい、まあ、水なんか落っこしますから、もう防水だったらこれはいいなと思って、あれじゃあお兄さんもうこのチーズワンをくださいって話をして、だもう お兄さんはもうさ、そっからの営業トークも素晴らしいわけだよ。でなんか機種変更なんだけど、まあこうなんていうの、まあなんていうの、その新しくスマートフォンにするにあたっていろいろシステムがいろいろ変わったりとかね、こう料金形態がいろいろ変わったりするから、お兄さんが一個一個こう説明してくれるわけで、俺本当に感心したのが、最近のまあ携帯ショップのお兄さんたちってのはどれぐらいのレベルなのか分かんないけど、めちゃくちゃトークがうまいわけ。ポッドキャストやれよっていう、もうお兄さんのポッドキャスト聞いたら毎週機種変するわっていうぐらいトークがうまいわけ。もうそのまあもちろん携帯を勧めてきてくれた時からうまいんだけど、その新しい料金形態の説明とかが、まあ私なんかもうおじいちゃんじゃない、何にも分かってないおじいちゃんに一から説明してくれてさ、ほらもうちゃんと勉強してんだろうなと思って感心してたので、絶対不明瞭にならないようにさ、今一個一個こうチェック項目自分で書いてくじゃん、こういう契約あなたはしますよ、よかったらここにあの親指をちょっと小刀でピッて切ってもらって結番をガッて押してもらえば大丈夫なんでっていう、ああいうのをやってくじゃない。それをするときにもう一個一個こう電卓を目の前に置いて計算してくれて、まあ今お払い、ね、してくださってるのがこの料金で、これこれこのプランがこういう風にかかりますんでこの値段になりますって、ね、一個一個見てから俺のこういう、ね、血だらけになった親指をペタペタ貼っていくわけで、いやもう気持ちよく買い物ができてね、まあ念願だったこうスマートフォンも手に入れて、まあ、念願っていうか、まあ、一目惚れした G1 も手に入れてお兄さんのトークもうまくてよかったよかったと思って帰ろうと思ったら、お兄さんが今実はプレゼントがついてくるんですと、で今スマートフォン買ってくださったお客様にはこれデジタルフォトフレームっていうのをつけているんですよ、しかも キャッシュバックで3000円戻ってくるんですってことをお兄さんが言うわけ。ほうほうほう、聞こうじゃないか。私はね、ただって言葉が一番好きなんだ。いろいろいい言葉がこの世にある。愛とかね、平和とか夢とかいろいろあるんだけど、私はただっていう無料って言葉をね一番愛してるんだよ。その話ちょっと聞こうじゃないか。お兄さんがこうデジタルフォトフレームってこういうものなんですよってパンフレットを見せてくれたら、なんていうのかな、まあフォトフレームだからこう、まああれですよね、も大きいモニターみたいな、大きい、まあ、iPad みたいなもんだと思ってみんな、 iPad みたいなもんで、要は自分の携帯電話で撮った写真をメールでそこに送れんだと。そうするとその iPad みたいなモニターに自分の撮った画像がちょっと大きめのところね、画像でなんて映し出されますみたいな機能なわけで、最近のこのデジタルフォトフレーム何がすごいかって言ったら、まあ、これ白井さんが撮ったこのね、まあ、お客様が撮った写真を、まあ、SD カードとかで移動するんじゃなくて、メールで撮れ、メールで送ればどっからでもその画像がそのフォトフレームに送れますよ。これはもうぜひ持っといた方がいいです。もう今だったらプレゼントしますからねとかして押してくるわけ。で、もう俺すっかりそれもう欲しくなっちゃって、あ、じゃあもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。ただでただあれただでありがとうございます。ただただっていいですよね。すべてのものがただになればいいのに、ね、こうな、もう安いっていう概念をなくして、高い安いじゃなくて全部ただになればいいの。ありがとうございますって、こうパンフレットの下で見てたら月々って書いてあるわけよ。月々390円って書いてあるわけ。僕はね、月々って言葉が一番嫌いなわけですよ。この世の全ての言葉の中でね、月々っていう言葉が最も憎い嫌な言葉ってのはいっぱいありますよ。怨霊とかやね、嫌な呪いとか憎むとか造語とかいっぱいある中で、月々って言葉はもう一番嫌いなわけ。月々お支払いがありますとか、月々なんだらがんだれですとか、もう月々地上って言われても嫌だもん。月々地上が来ますよって言われても、毎月だったら疲れちゃうよみたいな、地上っていう雰囲気じゃない時に来られても盛り上がんないよって、月々って言葉が一番嫌いなの。一番下のパンフレットの一番下に月々390円って書いてある。おっとお兄さん、これどういうことですかと。もう390円ってこれ書いてあるの、これ何ですかって聞いたら、いや、そのデジタルフォトフレームは、まあ、先ほども説明した通り、メールで画像を送れば、ね、それが届くっていうシステムなんで、このデジタルフォトフレームにもメールアドレスが必要なんですと。で、そのための料金がどうしてもかかっちゃうんですよ。そのための、まあ、要はアカウントを作るみたいなもんですから、その料金で、まあ、390円っていうのが、ちょっと かかっちゃうんですよね、みたいな話を、おっと、お兄さん、あれ、ちょっと話が違ってくるんじゃないですか。いや、でも、キャッシュバック3000円がありますから、キャッシュバック3000円は、まあ、まあ、僕も嬉しいんですけど、まあ、390円かかるんですよね。で、よーく見てたら、そのキャッシュバックっていうのも、ただ3000円くれるわけじゃない。おばあちゃん的に。ね、おばあちゃん的に、よ、ね、よ、これで、美味しいもんはね、食べるといいよ。ガムとか食べなさい。で、お友達いるんでしょ、寝ちゃうよ、もう。じゃあ、お友達にもガムを買いなさい。ね、職場の人も世話になったらガムを買いなさい。ね、お父さん、お母さんに今度誕生日にもガムを送ってあげなさい。よ、妹に優しくするのガムを買ってあげなさい。ガム料金のために、まあ、おばあちゃんで3000とかのお小遣いでくれるわけじゃないわけよ。その3000っていうのは、デジタルフォトフレームがもともと買ったら3000するんだと。ね、その分の代金を帳消しにするだけなんだと。だから結局0円なわけ、もらえるお金は。で、ただただ月額390円かかる。これはちょっといただけないなと。月々390円ってもう相当な額ですよ、僕からしたら。そう、もうなんだって毎月いろんなことが390円でいろんなことができますよ、ね、で、それはちょっとないなと思ったら、こっからのお兄さんが最高で、そのデジタルフォトフレームを俺につけさせるためにものすごいこうトーク展開をしていくわけよ。まずね、もうとにかくあった方がいいの、一点張りなの。まずはこれは絶対使いますって、あったらこれ使いますよ。いや皆さん使わないっておっしゃるんですけど、スマートフォンにしたら今まで以上にこの写真をいっぱい撮るんですよ。ものすごい撮るようになるんです。で、そういうのを、まあ、このまあこの GS1 なんかはもちろん液晶綺麗なんで、綺麗に映りますけど、例えばよりこう大きく映したいって時あるじゃないですか。ねえよいやいや、ないと、お客様、ないよとおっしゃいますけど、仮にですね、お客様が例えば、じゃあこう、飲み会とか、ね、あったりするじゃないですか。飲み会とか行かれて、行かねえよ呼ばれねえよ。あ、じゃあ、飲み会じゃなくても、じゃあ、ご友人に、遊ばれたりとかした時に、このデジタルフォトフレーム1個あれば、 この間こんなとこ行ったんだよって景色を大きい画像で見せれるんです。本当にこのお兄さんが言うわけ。いやいやいやいやいや、お兄さんと、お兄さんと、ちょっと待ってください。それは苦しいよと。いや、その、何なんだと。お兄さんよく考えてくださいと。じゃあ、いや、仮にじゃあ僕の友達笠原くんがいますからね。笠原くんで今度遊ぼうぜ、笠原。今度久しぶりに遊ぼうぜって笠原くんと遊んでさ、笠原聞いてくれよ。この間さ、こんな可愛い子猫ちゃんが路上にいたんだよっていう画像を、iPhone とかスマートフォンじゃなくて、大きいフォトフレームで見せてきたら、こいつなんだって思うでしょ。どんだけ自慢してんだみたいになってくるじゃん。なんだこいつじゃん、このテンション。
なんでカバンの中
それ常に持ってんだよってなるじゃん。いや、お兄さんこれ、使わないで。あ、お客さんわかってます。確かにこのフォトフレームを持ち歩くっていうのは、このね、せっかく小さくて軽くなったスマートフォンからしたらちょっとこうおかしな話ですよね。こうバッグとか用意しなきゃいけませんからね。それはわかります。お客様、先ほども説明した通り、これはメールで画像が送れるんです。つまりですよ、お客様、部屋にこのフォトフレームが1個あれば、ね、お客様が外出先でなんかこう綺麗な風景撮ったりとかね、まあね、子猫ちゃんの写真撮ったりとか、なんか美味しいご飯を撮ったりしたら、全部それをその場ですぐ自宅に送ることができるんです。いねえよ誰も。なんだそのなんでその自宅に誰かいる体なんだよお前は。
もしか誰かを呼ぶ体だよ ね
誰に見せるんだよ。送るシステムは分かってんだよこっちは。その画像を誰もいない4畳半のあのアパートに送って誰が見んだよ。あれか、お前はうちの部屋にその半透明の友人がいるの知ってるわけか。お盆の季節にそれが増えることも知ってるわけか。森塩を最も嫌う奴らのことを。スマートフォンで部屋の中撮るとなんかいろいろ映り込んじゃうことをお前は知ってるのか。半透明のお友達のためにお前を送るって言ってんのか。お兄さんいないからと。自宅に誰かいるってことは僕ないんですよ。ね、日中、まあ僕一人暮らしですし、働いてる時はまあ同棲なんかもちろんしてないですし、友達がいるわけでもないですから、誰もシュールすぎるじゃないですかと。真っ暗な部屋の中で、ブンってこう、デジタルフォトフレームが勝手に起動してたよ。誰もいない部屋に、猫ちゃんの写真が送られて写ってる絵は、シュールすぎるでしょ。したらお兄さんが、いやいやいやいや、お客様。自宅だけじゃなくても、例えばですよお客様、これを実家の方に送っていただければ、実家のお父さんお母さん方に白井様がお客様がこう撮った普段の風景なんかを見せることができるんですよ。だからなんでその関係、その親子関係なんだよ。じゃあお兄さん、もう俺も面白くなってきちゃって、いやお兄さんじゃあ聞きますけど、お兄さん例えばじゃあこのデジタルフォトフレームを自分の実家に送って、お兄さん画像送ります。ええー、私ちょっと怒りますよ。じゃあ、送るのはいいですよ。あ、仲がいいことはいいことですからね。じゃあ、例えば、どんな画像を両親に送ります。そしたら、あれですね、私の健康状態とか。俺、本当に言ったからね。俺、その瞬間、携帯ショップ内で爆笑しちゃって。健康状態とかですね。例えば、自分の顔写真を撮って顔色送るとかって、もうむちゃくちゃすぎんだよ、そこら辺から、まあ、あるんだろうよ、お兄さんのノルマンの問題だったりとか、あんなわかんだけど、もう、そのトーク展開があんた、ポッドキャストやれよと。なんだよ、自分の親に、自分の顔写真を送るって。いや、それはお客様毎日すれば、ご実家にいらっしゃるご両親も、顔色を見て、安心するということが、ありますよ。
逆に不安になるわ。
もう、無理だわ。ないわ。もう、それ、辛いわ、辛いわ、みたいな。いや、もう、じゃあ、実家に送らない、送る、さすがにそれ難しかった。例えば、ご友人の方にこれプレゼントされれば、白井様が撮った画像をご友人に常に見せたりとか、白井様の恋人とかに送れば、恋人いねえよ、この野郎。常に、だからもう、なんだよ、わけわからんじゃん、もう。大地からさ、いいよ、デジタルフォトフレームを友達にプレゼントしたとき、相当気持ち悪いやつだと思われない？
もらってもね、
仮にじゃあ友達だったらまだいいよ。例えばじゃあ好きな女の子がこの先できたとしてさ、仲良くなるためにさ、プレゼントがあるんだけど、これデジタルフォトフレームって言うんだけど、もらってくれないかなって。ありがとう白井君、ありがとうつってもらってさ、その子が部屋に置いといてさ、定期的になんだかいろんなところの画像が送られてくんだよ。なんだよその関係じゃん。もうその攻防10分ぐらい、俺も面白くなってきちゃって、このお兄さんが次どんな手を出してくれる。 最後でも諦めてたけど、笑いながら諦めてくれて結局そのデジタルフォトフレームはなくなったんだけど、まあ、G's1 は無事にさ、でもすごいなんか、まあ、俺ちょっとまあね、あの中学生みたいなデザインになってたけど、すげえ人気なんだって、あの本当に携帯で。そこの店舗なくて、なんか近隣の店舗も結構探したけど、なかなか在庫がなくて、ちょっと離れた店舗になんか1個在庫が残ってるんで、1時間ぐらいちょっとお時間もらえますかって、今僕取ってきますんでみたいなことを言ってくれて、もう俺の中のイメージでその1時間でもうなんか地下の秘密の基地みたいな格納庫みたいなところに、そのアンドロイドがすごい発信ジュームみたいなエヴァンゲリオンの射出シーンみたいのをすごい想像しちゃって、あ、今なんかこういろんなボルトとか外してこう運ばれてんだなみたいな。でこう無事に届いて、まあ、どんなスマートフォンだったかっていう話をちょっとね今日しようかなと思っております。というわけで今週も参りましょう。タイムマシーン部。今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。まあ私ね、アンドロイド携帯っていうのを今回買ったわけでございますけどね、うちには実はもうすでに一人アンドロイドがいるんですね先ほどから目の前でゲラゲラゲラゲラ笑っております美少女メイド型アンドロイドのエディカザールさんです。
エディカザールです、よろしくお願いします。
もうこれラジオでね、声だけしか聞かれてない方はもしかしてこの笑い声でね、カザール君のことをこう男の人だって想像してる方がいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、このラジオで昔から言ってますけど、カザール君ってのは美少女メイド型アンドロイドでございますからね。この笑い声はアプリでございますから笑い声アプリでございますから、起動しますと目の前にこう前頭葉がブンと浮かびまして、それを撫でてあげると笑い声が出るって、まあ、ちょっと視覚的には気持ち悪いアプリでございますけどね、まあ、僕はつまり2代目のアンドロイドを手に入れたというとこではないでしょうかね。まあ G's1 もう一目惚れして買ったわけでございます。今目の前にあるわけですけども、見てください、この武骨なかっこいい感じ、もうこの絶対トランスフォームしそうな感じがするじゃん。確実にこのなんかロボットに変形しそうなかっこいいデザインのが置いてあるわけなんだけど、まあさ、これを買ってさ、家帰って触ったわけでございますよ。やっぱりね、全然最初わかんないね、びっくりする、未知との遭遇なわけですよ。もう最初なんか設定をいっぱい自分でいろいろしなきゃいけないんだけど、もう根本的にさ、なんか携帯とスマートフォンってやっぱ違うんだね。スマートフォンってのは要は小さいパソコンみたいな感覚なんだよ。何するにもそのソフトを立ち上げる的な感覚で、それが最初いまいちこうつかめなくてさ、すごい時間かかったんだけど、それでもまあね、家帰ってからずっとこいつをこう触ったりとか、まあ、撫でたりとかね、舐めたりとか、まあ一緒にこう抱きしめたりとかね、ご飯を食べたりとか、一緒に映画見たりとか、お風呂入ったりとか、防水ですからお風呂入ったりとかね、遊園地行ったりとか、ちょっと喧嘩したりとか、時に叱ったりとか、甘えたりとか、卒業アルバムを2人で見てね、あの頃の話とかを2人でしたりとか、いろいろしてるうちにだんだんこいつのことが分かってきてG's1 のことがもう一日買った一日でこう大好きになってきたわけですよ。あんだけ俺これをさ、自分でスマートフォン手に入れる前はさ、ラジオであんま喋ったことないけど、まあ俺使わないからいいよいいよみたいな、いいんだよ携帯は携帯でみたいなことずっと言ってきた人間が、もうその日の一日で虜になってるわけですよ。最高だわ、もう大好きだわお前のことが。で、まあテンションが上がってますから、ツイッターとかでこうさ、 G's1 楽しいよみたいなことをつぶやくと、みんなはね、まあ対衝撃が売りで防水が売りじゃん、だから白井さん落っことしてみましょう白井さん、じゃあそれもう対衝撃って言うんだったら、もうあの東京タワーの上から落っことしましょうよとか、防水って言うんだったら、そのなんか今飲んでる三ツ矢サイダーなんかつけてみましょうよとか、こういろいろ俺の可愛い可愛いG's1子に対してね、もうすっかって言ってくるわけだよ。違うと、もうこれもう万が一の対衝撃で、万が一の防水だからね、遊ぶための対衝撃防水じゃないの。もう俺買った時は自分の中でこれ買ったらこうラジオ的に無茶いろいろできるぞみたいなこんなとこから落っことして大丈夫でしたとかやろうと思ったんだけど、もう大好きになっちゃったから絶対もう超過保護になってて、前の携帯はしょっちゅう落っことしたりとか かなり乱暴な付けだったのに、もう絶対もうこのもう箱入り娘でございますから、私のジーズマンコをそんな傷つけるような、だからこれから例えば外ロケの危ないとこ行ったりするじゃないですか、僕たち結構なんかあのね鍾乳洞行ったりとかさ、川とか行くときはこの子連れて行きません、不安ですから。だってこの子がもういや防水だし対、ね、対衝撃だけど、万が一マグマの中落っことしちゃったりしたら溶けちゃうでしょね、ターミネーター2のラストになっちゃうでしょ。だだもうダメダメ、わかんない、万が一どっかの鍾乳洞行って出先でそんなドラゴンとか出会ってごらんなさいよ。もうこの子優しい子だから僕の身代わりになって食べられちゃうと思うんでダメです。だからもうこの子も大事に大事に、普段本当はねあんま持ち歩きたくないな、部屋の金庫の中とかに入れときたい。もうじゃあその関係ねえじゃん、防水も対衝撃も。でもこれもう会うために言われんだよ、じゃあ今目の前で落っことしてみようってよとかさ、えじゃあ今これ目の前でこれ水かくても大丈夫とか言うんだけど、それ違うじゃんって、そういうことのための防水とかじゃねえんだよ、万が一そうなっちゃった時でも大丈夫でしたっていうためだからっていう。でもなんかさ面白いね、なんかアプリとか自分でいろいろこう落としたりとかして、なんかいろんなことができるんだろうなって。まだね買ってこれ3日とかなんだよ、実際3日前ぐらいだからまだ全然使いこなせてないんだけど、まあ、この先なんかあったら、このラジオでも喋っていこうかなと思っておりますんでね、みんなもこれジーズバウンをちょっと携帯ショップで見てほしいわ、ほんとこのね中学生男子のノート感出てるでしょ。あの隅っこの方に未来、俺が考えた未来の携帯みたいな。っていうかなんかもうあれじゃない、なんか次の仮面ライダーの変身グッズとかも出てきても全然おかしくないじゃん、これをベルトに差し込んでスマートフォンで変身するみたいな、このかなんかガンダムの起動キーとかなりそうな感じ、これ多分ね男子だったら結構気に入ると思うんだけど、もう本当に普通にあれらしいよ、相当今人気モデルらしくて、僕のツイッターのフォロワーの方に携帯ショップの方とかが言ったんだけど、よく手に入りましたねって、今このモデルすごい人気で、うちの店もずっと在庫切れなんですけど、白井さんよく手に入れることできましたね、運命だったんだよ、チーズマンコとはもう結ばれる運命だったからね、ま、時が来たらちょっとなんか無茶をさせてみようかなっていうところでございます。さあ今週も最後まで聞いてください。今週はたくさん罰ゲームのメールが来てます。何の罰ゲームかというと、先月にやったタイマシン部ドロケー祭り、ね、この前の放送を聞いてくださいましたら分かりますが、やってきたわけでございますけどね、まあまあ僕のご利用しでお互いドローという結果になりましたんでね、一勝一敗の2人とも罰ゲームを受けるべきだというところで、まあ、皆さんに罰ゲームを募集したわけでございますけど、たくさんの応募がありますね、どんどん紹介していきましょう。ちょっと読むのも怖いんですが、僕もラジオネームバルムンクさん、あれですね、参加してくださってた方ですね、たくさんこの方もね書いてきてくださったんですけど、一個ねいいのがありましたよ。罰ゲーム、タイムマシン部 in DJ 笠原、これはお二人の役割を交換して放送するというものです。これはドロケーの際、笠原さんのバトルロワイヤルで禁止エリアに入った時のモノマネが非常に面白かったため。何これ笠原くん、俺君と出会って8年ぐらいだけど一回もこんなモノマネを自分から進んでやる笠原くんなんて見たことないけど、まあなんかそれが相当面白かったんだと。
あ、そうですか。
ただ単に笠原さんに一回の放送丸々一人で話してほしいと思い考えたものです。DJ 笠原さんには愚痴と妄想と嫉妬その他諸々を話していただき、 AD 白井さんには笠原さんに電極をぶっ刺し QI コードをしながらカンペを出して、たまに笠原さんに電流を流していただきます。できればこの放送での白井さんのセリフはどうも AD 白井ですと WWW だけにしていただけると嬉しいです。これねもう一人ね来てたん、てかもう結構何人か見かけたの、その二人の役割をこう交換してやってみたらどうですかっていう。
それ罰ゲーム俺だけじゃん。やだよ。
まあまあまあ、
やだ絶対やだよ。
じゃあ笠原くんの罰ゲームはこれってなるじゃない。もう番外放送で笠原くんが喋る回っての今まで何回かあったじゃない。俺が喋りながら笠原くんが喋ったりとか、あと昔四畳半スクリーマーって一緒にね違うラジオやってた頃は冒頭の5分間だけ笠原くんとかだったじゃない。違うよ、今回は1時間ガチで 笠原くんスペシャル。
バカ？
だけど、これやっちゃうと、ね、まあありがたいことにも、毎週毎週さ、一応僕の喋りを楽しみにしてくださってる方もいらっしゃるわけだし、で、中には初めて聞くって方もいらっしゃいますから、なんだろう、この放送事故的な番組はってなりますから、だからそれ必ず本編タイムマシン部が普通にアップされた時に同時ぐらいに、笠原くんの放送もアップっていう風にしようよ。これいいと思うんだよな。一回だから笠原くん僕のねこう苦労も分かった方がいいわけですよ。
散々分かったねでだろ4畳半と
やりましょうやりましょう笠原さん1時間笠原くんが喋るラジオって聞いてみたよ。
長えよ。
なんだかんだでオタク最近ニコニコの生放送とかで30分喋ってんだからさやれやいいじゃない笠原さんやれや 1時間喋ればいいんだよ1時間
あっちに跳ね伸ばしてんの
これちょっとでもまあ一個いい候補ですよね。これはもう罰ゲーム以外に普通に企画としておりばやりたくてしょうがないです今
こいつ
ラジオネームバーニーさん、バーニーさんも、参加されてた方ですね。さてさて、片や警視総監の職を剥ぎ取られ、娘のために焼きそばを買いに、さらには素敵な狐の M 君を嫁入りさせた、あ、婿入りさせた男と、婿入り。これも先週聞いてくださいましたらわかりますから。片や頭皮を剥ぎ取られた代償として、警視総監の職を略奪し、悪徳警視総監として世を恐怖のどん底に落とし入れた男の罰ゲームを募集するということで送らせていただいている所存でございますとは言ってもあまり大きなことを提案する気はございません。お二人ともお忙しいでしょうし簡単にできるものです。むしろ快感を覚える人もいるかもしれません。というのも地球という星にある罰ゲーム専用に開発された強力な粘着力を持つガムテープとやらをお互いの体に張り合い一斉に剥がし合うという究極の SM プレイをしてみてみればいいのです。もうどっちが S でどっちが M なのかもわからなくなるぐらい快楽の絶頂を味わっていただければいいのです。どこに貼るか何枚貼るかはお互い自由に決めてもらいます。笠原さんの頭でもよし白井さんの脇でもよし、とにかくいろんなリスナーたちの iPod に2人の喘ぎ声を響き渡らせるという周知プレイをぜひ採用してもらえたら嬉しいです。まあ、これはまあね、まあね、はいはい、まあまあ罰ゲームらしいですよ。ガムテープをいろんな毛のところに貼って剥がし合うっていうのはいかにも罰ゲームらしいですけど、うん、音声メディアですから。iPod 皆さんの iPod からはああビリビリビリああビャーみたいなのが1時間ぐらい入ってるってあと僕と笠原くんが完全にこう脱毛した状態の美脚をね披露するだけになりますから、まあまあちょっとまあ考えておきましょうこれも。ラジオネームフェルメールさん、やはり歯医者には自ら鍛え直さねば治らないと思いますので、お二人にはあるヒーローに戦いを挑んでいただきたい。そのヒーローはそうタイムマシン部でおなじみのゲイビマン。お二人で岩手まで行かれてゲイビマンたちに戦いを挑む、もしくはゲイビマンたちの弟子となり一緒に悪者をやっつけるというのはどうでしょうか。これはもう罰ゲームじゃなくて本当にやりたい
企画だよね普通ね。
これ企画だよ。まああのゲイビマンっていうのは、今年の1月にねタイムマシン部でやりましたとか参加しましたスーパーママチャリグランプリっていうのをね富士のスピードウェイまで一緒に行ってくれた岩手のローカルヒーローなんでございますけど、これでも前々から僕と笠原くんがずっと言ってて、ゲイビマンと一緒になんかこう企画をやりたい。でこの間はゲイビマンがこちらに自分たちの企画に来てくれたわけだから、やっぱり次は俺たちが岩手に行ってね、あの一緒にヒーローショー俺はどうしてもやりたいんだよな。
やりたい
ね。絶対やりたいな。ゲイビマンショーにこれだからもう実際にまあスケジュールどうこう考えたら今年はちょっと厳しいかもしれない。もう夏まであとちょっとですから。でまあ来年とかね、まあ今年でも秋とか冬ちょっと考えてゲイビマンショーに俺たちがゲイビマンがよければだよ。
OK が出たらね。
これは罰ゲームじゃなくて俺たち楽しんじゃうんで。
普通にね。
まあどっかでやれたらいいなっていうね本当に思ってます。他にもどんどん来てますね。ラジオネーム冷やし中華3人前14歳。次に何かタイムマシン部のイベントがあるときに、白井さんはサザエさんとかに出る泥棒の格好で、笠原さんは散々メイド型アンドロイドと言われてるので、メイド服で来るとかどうですか？これは素晴らしい！この罰ゲームは、でもね、ただ難しいのが、笠原くんっていうのは美少女メイド型アンドロイドなんで、もう今現在、あのメイドの格好してるわけですよ。 なメイドじゃちょっとね、何かしら新しいものを考えましょう。スクミズとかね。もう犯罪だわ、犯罪だわ。今か、そ一瞬でも自分の前頭葉がそれを想像しただけでものすごい精神ダメージを負ってるんで、まあこれまあなんかのコスプレをするみたいな、まああるでしょうな。ラジオネーム猫かぶりさん、ドロケン祭りには残念ながら行けなかったので罰ゲームを考えようと思います。僕が考えたお二人にしてもらいたい罰ゲームはバトルオブ AV の罰ゲーム同様。これなんかあるのかな、そういう番組が。ちょ、ごめんね、分かんなかった。アブノーマル AV を鑑賞してみてはどうでしょう。あ、これ4畳半スクリーマー第13回参照だから、なんか俺が多分これなんかこの話をしてたんだ、バトルオブ AV って。自分で喋ったこと忘れたけど、なんかそんな話したの覚えてるわ。笠原さんがスカトロを見て赤色がといった意味が白井さんにも理解できるのでは。これは一番きついわ。俺
思い出した
バトルオブ AV ってなんかそんな話したね。
そう AV コーナーに
AV コーナーに俺と笠原くんが行って、どっちの AV 女優が、あ、誰がね、どっちがどういう AV 女優好きかみたいなやり合ったやつだ。そう
そ
う
そ
う。
でなんか神経衰弱みたいに当てて、
あー、やったわやった。
でか負けたから俺が、うん、あのアブノーマルのスカトロ系 の,
AV の裏パッケージを見て、赤色がっつってた
店から逃げたやつだよ
これ一番きつくね。スカトロモンの AV とか、いや、好きな人にとっては極上のものなわけじゃん。もうお金払ってでも見たいわけじゃん。で、僕はちょっとその趣味はないですから、まあいろいろ変態要素はありながらも、スカトロとかこれ一回見たらこれ立ち直れないんじゃね、しばらくは。これちょっと一個ちょっと入れときましょう。ラジオネームやる気なしよ。シェレさん、かさらさん、こんばんは。ドロケイの罰ゲーム考えました。罰ゲーム。クリスマスイブにラブホテルで番組収録。クリスマスまで時間が空いてしまうのが難点ですが、ぜひやってほしいです。罰ゲームじゃなくてもいいですから、とにかくやってください。あと、隣の部屋の喘ぎ声が入った場合は、ラッキーということで、そのまま放送に載せてください。お前、それが聞きてだけだろうが。今のうちからバイト先で、今年のクリスマスイブは予定が入ってんだよね。心に決めた人と一緒に過ごすんだと宣言しておけば、バイトは休めるはずです。収録した番組を配信して、もしどこかの組織から注意を受けたら、この番組はラブホテルにいるという設定で収録しているだけですと言い張れば大丈夫だと思います。では、グッドラック。
ラックじゃねえ。
これ、まあ、ありっちゃありだけどね。俺なんかでも難しいって聞いたことあるよ。あの、男同士で入るのって。なんか断られる店とか普通にあんだってね。それはそれでなんかな、どうなんだろうってちょっとその聞いた時思ったけど、まあその受付行くだけでも十二分で俺は罰ゲームだと思うよ笠原くんとラブホテルの受付に行くって部屋を選ぶだけでもう十二分にそれはきついと思うわ。
しんどいね。
ラジオネームミューキーズ、これはね、俺罰ゲームじゃなくて一回ちょっとやってみたら面白いかなと思うんだけど、七五三を撮るような本気の写真屋で、本気でビシッと決めた服で、本気の真顔で写真撮影、それをタイムマシン部トップ画像に、もちろん笠原さんと二人で。これはさ、ホームページのトップ画像として結構面白いと思う。
あ
じゃない、今なんか、あの、近所の科学館で撮った不思議な写真を使ってるじゃない。あれじゃなくて、もうマジの写真を、もう二人、なんか、婚約者ですみたいなテンションの。
タキシードでね。
タキシードで、で、俺があの、椅子に座って、
俺が立ってて、
椅子の片方の手を椅子にかけてて、二人で超真顔で、タイムマシン部。これはちょっと罰ゲームってか普通に面白いし、これ一回やろう。いくらぐらいすんだっけ、ああいうのって。
調べ
ときます。2万ぐらいとかで撮れんのかな、はい、そしたらこれトップ画像でインパクトがあるからね。
この二人だよね。
ミューキーズさんもう一つ、難しいことで有名なミプレイのファミコンソフト、リスナーに募集してもらってもいいと思います。それをユーストリームで完全生放送でクリアに挑む。ルールとしてネット攻略門に一切頼ってはいけない。ソフトと時間が決まったら告知。それまでに準備ができたリスナーも自宅で参加 OK。ツイッターで進歩を報告しながら進める。これあれ、つまりあれだよね、ゲームセンター CX とか有野課長の、これはまあリアルに面白そうかな。多分ちょっとまあ企画パクリ見たくなっちゃうからな、有野課長のあれに超えられんのかって話だけど俺単純にこれ楽しめると思うよ。だけど有野課長のさ、 あの番組とか18時間とかかかんじゃん。それをうちでやるわけですよ。朝の7時から始めて、夜の23時とかになっても、いいよ、一気でもいいし、あ、一気クリアねえんだ。あれ、一気クリアはないから、何がいいかな。まあ、なんかしらずっとゲームをする。俺でも普通のマリオの最初のクリボーに惨殺される男だよ。マリオが意気揚々とピーチ姫を助けに行くぜってわーって歩いてて、最初の一番雑魚ですよ。一番最初に歩いてくる、クリボーなんて、クッパ軍団の新人の新人の見習いぐらいでしょ。バイト見習いのオーディション中みたいなやつに惨殺される男だからね。
そんなこと言ったら俺ファミコン持ってなかった人だもん。
俺もファミコン持ってなかったから。
スーファミ
そう、あ、そう、お前スーファミも持ってなかったのか。
そうだよ。
これは相当恐ろしい感じになりそう。一週間とかかかるんじゃない？ラジオネームダンコン、試してバツテンほど我が心を捉えて話さなかったコーナーはありません。そんなコーナーねえよ。さあ受けよ罰ゲームの洗礼を。罰ゲームチュッチュッチュッチュサマーパーティー。おっとどっかで聞いたことあるぞこれは。ハロプロ的な匂いがしますが、新宿中央公園でディープキス絶対嫌だわ。
どこでも嫌だ。
罰ゲーム俺らタイムマシン部乙女ロードを仲良く手をつないで歩く。周りの方々はキュンキュンすること間違いなし。これ断固以外にも結構来てて、乙女ロードを二人で手つないでルンルンで歩くってのはどうですか。不女子の方は大喜びじゃないですか。大喜びも何も。俺バイト先池袋だからね。で俺ら割と活動拠点池袋だから、あそこマジで先輩とか後輩とか全然会うから、未だに
いるから。
もう、まあ、一番楽っちゃ楽だけど、危ねえよ。危ねえよ。
なんで手つないでんのって言われるよ。
罰ゲーム、歯磨き上手かな。お互いの歯を磨き合う。地味だけどきついね。地味だけどきつい。白井さんが白井さんの歯ブラシで笠原さんをくちくち。あ、俺の歯ブラシでやんの。笠原さんが笠原さんの歯ブラシで白井さんをシュワシュワ。これだからもうテンション的にはお母さんと一緒の、どっちかをこう膝枕にして、仕上げはお母さんがでしょ。これは地味だけどきついわな。罰ゲーム、お注射しましょう。肛門に画布をゆっくりゆっくり差し込んで引き抜くだけ。うまーくすれば無傷で済む。急に危ねえの来たな。罰ゲーム、相互理解を深めましょう。特殊なハサミで切り刻んだ笠原さんの髪の毛を白井さんが食うことで、本人さえ知り得ない肉体の情報を知った後、十分に可愛がってあげる。ハンターハンターでしょ、これ。ハンターハンターでしょ、これ。これはもう、久しぶりに来たから嬉しくなっちゃったけど。ハンターハンター連載再開おめでとうございます。8月から連載再開です、戸貝先生。よくぞ、よくぞ再開を決心してくださいました。これなんだっけ、ビノールトだっけ、
あの、
ビスケと戦ったやつだよね。あの、修行中に、で、相手の髪の毛を切って、それを食べたら相手の能力を知ることができるみたいな能力っていうか、もうさ、わかんないから、わかんないから、わかんないから、ハンターハンターの関数で言ったらそんな昔じゃないんだけど、連載時期から考えたら相当昔ですから、相当昔。グリードアイランドの時だからもう何年前になっちゃうんだ、連載で言うところ。嬉しかったでも、ハンターハンターネタ。久しぶりのハンターハンターネタ。多分、ダンコンのことだから送ってくるだろうなと思ってたから。楽しみでしょうがないです。まあ、罰ゲーム他にもいっぱい送ってきてもらってます。何にするか、そうね、ちょっと笠原くんとこの後考えて。もう、怖いのばっかなんだけど、まあ、何かしらしよう。何かしらしようと思ってますんでね。というわけでございます。ちょっと今週ちょっと時間の問題だったりして、ちょっとまたごめんね、メールテーマの方が、喋れないんですが、メールテーマはそのまま続けます。動物にまつわる話です。まだまだ送ってください。まあ、たくさんもうすごい数が来てるんで、一回なんか動物の話スペシャルでどっかで喋った方がいいぐらい来てますんで、次の放送のメールテーマも同じです。動物にまつわる話。こんな動物との、思い出がありますとか、こんな動物いるらしいですよとかあったらどんどん送ってきてください。またコーナーやってます。グッ ね、グにちっちゃい図を2つ、皆さんの性癖をどんどん教えてください。ちょっとなかなか職場とかね、クラスで喋ると惹かれちゃったような皆さんの性癖を送ってください。もう一個、エロ短歌、みんなのスケベな短歌を送ってください。もうそんなんばっかりです。桃色系のね、ちょっと大人なコーナーをいっぱいやってますんでね、また新コーナー案とかありましたらどんどん送ってみてください。あとはまあそんな感じが今のところ募集してるのかな。全てのメールは、メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp まで送ってください。毎度のごとくスタジオの時間が終わってしまいまして、ただいま、人が全く通らないこの深夜の商店街っていうんですか、はい、アーケードっていうんですか、そこで今収録を歩きながらしているわけでございますけどね、いくつか告知の方がございます。まず私白井亮がリーダーを務めておりますバンドネコロマン、はい、ライブの方がどんどん決まっております。一番近い日程で7月24日日曜日上野ブラシという場所で、ライブしますんでね、詳細の方はネコロマンのホームページの方に載っておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。9月10月もどんどんライブ決まってるんでね、興味がある方はぜひぜひよろしくお願いいたします。そして私だけじゃないですね、なんとこの横にいる AD 笠原くんもなんか告知があるということなんで、笠原くんどうぞ。
ニコニコミュージカルカンタレラという舞台に出演させていただきます。詳細はこちらも特設ページがありますんで、ニコニコ動画内の専用ページからぜひ情報を集めてください。
はい、そしてタイマシン部、はい、8月も企画をやります。はい、私白井亮とエディ笠原っていうのは愛人関係に当たるわけでございますけど、
恋人じゃない
です、愛人関係です。まあ、2人で結構いろんな場所行ったりとかね、愛を確かめ合ってるわけです毎日ね。去年いろいろ遊んだんですけど、私一人で海に行ったわねと、去年は一人ぼっちで豪雨の中夜一人でポツンと江ノ島海岸行ったわと。今年は笠原さん私を海に連れてってということで、2人で海に行こうって話をねしてたわけなんですけど、ただこう2人で行っちゃうとだね、私が泳いでる間笠原さんは荷物番、笠原さんが泳いでる間私は荷物番っていう、結局単独行動じゃないとそんなの私寂しすぎるわという話になって、やっぱり誰かしらやっぱりいた方がねありがたいという、だから私たちのまあいわば荷物番を、ね、私たちが泳いで海でイチャイチャパシャパシャやってる間、私たちの荷物を見てもらうために誰か呼んだ方がいいということで、そうですね、素直に言いましょうよ笠原さん、笠原くん素直になって、なんて言い方をしてんの、単純にみんなと海に行きたいっていう、タイマシン部と海に行こうっていう企画を今8月の大体真ん中ぐらいをね、お盆のあたりぐらい、みんなが割と時間が融通ききそうなぐらいの時にやろうじゃないかという話が今出ておりますね。まだ詳細の方全然決まってないんですが、考えておりますので、ぜひぜひそちらの方もね。ただね、海には入らないよ、海には入らないよ。だって僕は小学校の時からもう全く泳げなかったわけですよ。で僕は友達と海行ったりとか家族で海行くと、僕はいつも一人ぼっちで砂浜でお城を作ってたのね、そんな僕が海入っていいわけない、みんなも浮かれちゃうでしょ、浮かれないよくない、だからあの砂浜で砂のお城を作るだけの企画です。そうです、海には入っちゃダメです、はい、海メインじゃないです、砂のお城をあらかじめ大人になった自分がこの間泥系やって、今回は砂のお城を作るって企画です。ただね、もしかしたら入っちゃうかもしれない、気がついたらもう海の中だったみたい、全然あれ結構砂浜ここら辺だと思ったら、気がついたらもう膝ぐらいまで海だみたいな、あ普通に あれや気がつきませんでしたってあるから、そういう
なんでか足がつかないとこまで
来てるの、あれなんかね意外と結構遊んじゃってましたすいません、あれ歩いてると思ったら泳いでましたみたいな、あるから、水着は必ず持ってきましょう、はい、ね、分かんないから何が、ね、海入るかもしれない、言っちゃってんじゃん入るかもしれないって聞いて素直に言いましょうか、ザルさん、なんかちょっと恥ずかしいんだよ素直に海行きたいってなかなか言えないじゃない、なんでみんなで海に行こうっていう、まあそこでなんかいろいろやろうかなと思ってますんでね、 詳細の方決まり次第どんどんお伝えしていきます。8月の真ん中ぐらいを考えておいてください。それではね、今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。